私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。ルカによる福音書6章20節にある、いわゆる平地の説教の最初の教えになります。幸いについて一般的な辞書に次のような説明がありました。その人にとって望ましくありがたいこと、運のいい様、都合のいい様、一般社会において幸いとは何よりもまずその人にとって、これが判断基準というわけであります。主イエスが教える幸いということと重ね合わせるならば、一般的な幸いは人の問題、主イエスが教える幸いは神の問題という点が決定的な違いとなっているとわかるのです。先週の日課は、あなた方は神と富とに仕えることはできないというイエスの教えで閉じられていました。これを聞いていたファリサイ派の人々がイエスを嘲笑ったというのです。なぜなら、彼らの聖書理解によるならば、神と富とは決して切り離されるものではなく結びついている、このように考えられたからです。例えば申命記15章に次のようにあります。あなたの神主はあなたに資業として与える土地において必ずあなたを祝福されるから、貧しい者はいなくなるが、そのためにあなたはあなたの神主の御声に必ず聞き従い、今日あなたに命じるこの戒めをすべて忠実に守りなさい。ファリサイ派の人々は、神を敬うこと、律法を守ることと豊かさとは結びついている、繁栄は神の行為の具体的な印である、このように考え、自分たちが豊かであることを自らの行いの結果である、このように誇っていたのです。貧しいという現状があるなら、それはその人が神に聞き従わず戒めを忠実に守っていないためである、すなわち罪の結果である、このように考えたのでした。先日の政権で不正管理人の例えに触れました。例えに続く後半のイエスの教えに次のようにありました。不正にまみれた富について忠実でなければ、誰があなた方に本当に価値あるものを任せるだろうか。ここで言う富とは万能という言葉であり、聖典でも次のような説明をご紹介いたしました。アラマイ語の万能から派生したと言われているが、はっきりしない。人が頼りになるものの意味からお金のことになったらしい。興味深いのは、万能という言葉は 富、お金と一般に捉えられるのですが、本来意味しているのは、人が頼りになるものであるとの説明があることです。そうなりますと、富とは、お金がその代表例であることは間違いないのですが、それだけではなく、人が頼りにしているありとあらゆるものを指しているとわかるのです。人が頼りにしているもの、それが富と結びつけられている。逆に言うならば、貧しいとはお金がないということだけではなく、人が頼りにするものを持たないということになるでしょう。人がこの世で頼りにしているものがあるということは、すなわち神を頼りとすることを忘れさせるのです。人がこの世で頼りにしているものを持たないということは、すなわち神を頼りにすることしか知らないのであります。これがこの聖書で言われている富んでいるものと貧しいものとの対比であります。このような現実をイエスは、神と富とに仕えることができない、このように言われているのです。さて、先日、先週の金曜日、一日神学校が今年もオンラインで開催されました。心と福祉と魂とという主題で開催されたわけですが、開会礼拝で説教を担当された神学校校長の立山先生が、コリントの信徒への手紙1:12の次の言葉に触れていました。賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。務めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ主です。ルーテル学院大学神学校は、臨床心理、福祉、神学とそれぞれ違う賜物を持つが、それを与えるのは同じ霊であり、務めも違って見えるが、それを与えるのは同じ主である。このように言われているわけです。このことはもちろん、私たち富士ヶ丘教会の交わりにも共通して言えることで、集っている一人一人は、それぞれ違う賜物が与えられ、違う務めが与えられているわけですが、それを与えるのは同じ霊であり、同じ主である。このように言えるのです。視野を社会に、そして世界に広げても、あらゆる人は当然、与えられている賜物も務めも違うのですが、すべてを生かすのは同じ霊、同じ主に違いないのです。このように考えてまいりますと、私たち人間はそもそも違っている存在であるということがわかります。人は同じであることを好み、同じ意見を求めるのでありますが、同じであることよりも、それぞれの違いはかえって、神が与えられた大切な賜物であるということがわかるのです。なぜなら、最も重要な点は、人の違いを結びつけるのが同じ霊、同じ主であるという事実だからです。互いに 違っていることを尊ぶことができるのは、すなわちその違いを認め、愛する同じ霊、同じ主を確信できるからではないでしょうか。例えに目を戻しますと、金持ちは贅沢に暮らし、その門前に、ラザロがいたのでした。先ほども触れましたように、金持ちはこの世において頼るものを持っているもの。門前のラザロはこの世において頼るものを持たないもの。律法を守るなど、主に従うことによって豊かにされていると考えたファリサイ派の人々は、貧しい人々の状況を罪の結果であるとみなし、付き合うことを避けていたのでした。そのような彼らの態度が、門前で苦しむラザロに一切気にかけようとしない金持ちとして描かれていることがわかります。両者の違いにだけ目を向け、門前のラザロにも、そしてもちろん金持ち自身にも働きかける同じ霊、同じ主はわからなかったのでした。ちなみに、ラザロという名前は、エリエゼルのギリシャ語系で、私の神は助けてくださるという意味になるようです。当然イエスはこの例えを語られるにあたり、ラザロの名前が私の神は助けてくださる意味であることを踏まえ、用いられたに違いありません。まさにラザロという名前によって、貧しい人々は幸いであるという教えの意味するところを明らかにされていると言えるのではないでしょうか。ファリサイ派の人々の聖書理解からするならば、人が金持ちであるのは、その人が神に聞き従い戒めを守った結果であり、人が貧しいのは、その人が神に聞き従わず戒めも守らない罪の結果であるということになりました。主イエスはそのような理解をし、それによって生きる彼らに、金持ちとラザロの対照的な様子を示し、しかもラザロという名前に神の御心を添えて、ファリサイ派の人々の在り方に疑問を投げかけているのです。つまりこの例えで、金持ちは自らの行いの結果を誇り、ラザロはその名の通り自らを助ける神を誇りとしているのです。彼らが嘲笑った神と富とに仕えることができないというイエスの教えが、この例えで明らかにされていることがわかります。この例えは、ラザロが死んだことによって展開を見せています。金持ちも死に、黄泉で非常に苦しみながら目を上げると、天の宴席でアブラハムとそのそばにいるラザロを見たのでした。生きている間、贅沢に暮らした金持ちと、苦しんでいたラザロとが、死を境に、その立場が逆転していることがわかります。この逆転は、助けてくださる神への信頼によって与えられたものであり、自らの行いへの信頼の限界がもたらしたと言えるでしょう。金持ちは ラザロをよこし、私の舌を冷やさせてほしいと願うのですが、お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは悪いものをもらっていたと。また、両者の間にある大きな隔たりを越えていくことはできないと、アブラハムに告げられています。このことは、生きている間に対応する必要がある、このことを示していると言えるでしょう。そこで金持ちは、父の家にラザロを使わせてほしいと願います。しかし、アブラハムは、モーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしないだろうと告げたのです。今日の例えは、神と富とに仕えることはできないと教えたイエスを嘲笑ったファリサイ派の人々に向けられているのですが、例えの結論は、モーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしたいだろうという一言にかかっています。後半の死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしないだろうとは、復活の主イエスのことを信じない彼らについて言っています。ファリサイ派の人々は、モーセと預言者、すなわち旧約聖書に耳を傾け、従順であろうとしていたはずでした。彼ら自身、そのように固く信じていました。しかしイエスは、耳を傾けない、このように言われているのです。どういうことかと申し上げますと、例えば、安息日に関する律法はいかなる仕事もしてはならないとご存知のように命じています。ファリサイ派の人々はこれに細かい規則を加え、戒めを徹底的に守ろうと努めました。その熱意は相当のものだと思われます。しかし、この戒めの目的が申命記に記されており、それはいかなる仕事もしないことを通して、弱い立場の人々に休息が与えられるためであるとされているのです。彼らは律法が命じることを熟知し、守ろうと努力しましたが、律法の目的とするところを読み違えていたのです。この読み違え、これが耳を傾けないとイエスが指摘しているところであります。別な場面で、最も重要な掟について問われたイエスは、神を愛することと隣人を愛することの二つを挙げました。この二つの律法が決して切り離せないことを教えています。神を愛するとは、人を愛するということなのです。人を愛することを通して、私たちは神を愛するのです。律法を守るということは、律法が命じることを表面的に文字面を追って守ればいいということではなく、その深みにある神を愛すること、隣人を愛することに他ならないんです。このことが律法の根底にある神の御心なのです。神が人を豊かにするのは、その人を通して助けを必要とする人々を愛するために違いない。 ファリサイ派の人々は、律法が命じることを守ることだけに終始し、自分たちの行い、努力といった人の頼りとするものにのみ目を向け、自らを神の祝福にふさわしくしたのだ。このように誤解しました。そのような彼らを例えた金持ちは、門前に横たわるラザロを愛することで、神を愛するということになると知らなかったのです。これがモーセと預言者に耳を傾けない、読み違えているということであります。自らの豊かさに、行いに望みを置く彼らと対照的に、ラザロは、私の神は助けてくださるという名の通り、自らに望みを置く術もなく、ただ神に頼るしかありませんでした。この現実に、この違いそのものに、神の介入があるのです。貧しい者が幸いであるのは、神の国がその人たちのものである、と教えられています。富んでいる者は不幸である、と教えられているのは、その富も、また同じ霊、同じ種によって与えられているということを忘れさせ、自らの努力、能力と誇ってしまうからです。違う賜物、違う務め、その他ありとあらゆるものが違っているのが私たちです。それはすべての違いを結びつけるのは、ただ同じで、同じ種であるということを私たちが知るようになるためなのです。互いの違いをもって、お互いに愛し、支え合う。こうして神の逆転がこの世に実現するのであります。この逆転の愛に全てを委ね、参与する。これが私たち教会の交わりに望まれている使命なのであります。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。